お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
シドニーの日本食レストランアズマが今年で30周年を迎えました。2002年には今の天皇皇后両陛下である皇太子ご夫妻の歓迎晩餐会を担当するなど、政府の要人や著名人も訪れるオーストラリアを代表する日本食レストランです。1990年に来合した東公孝さん、料理人として来合しました。仲間が次々と日本へ帰国する中、東さんは一人残り、1996年シドニーのクローズネストに東をオープンしました。今ではシドニーを代表する一軒として知られる東。しかし職人として歩んできた東さんにとって、当時自ら店を開くという思いはそれほど強いものではなかったといいます。さらに開業当初持っていたのは包丁のみ、資金も調理器具も何一つなかったと振り返ります。
店はやる気はなかったんです。やっぱりずっと職人をやっぱり日本でも18年ぐらいやってたんですね。で、まあ来たのも結構もう年で36ぐらいで来たんですね。だからもう4年間いたからもう40前やったんですね、辞めたのがですよ。いや、それでどうしようかと、まあとりあえずどっか勤めようかと。で、どこも雇ってくれなかったんですよ結構ね、ちょっといい給料もらってたんですよ当時ですね。だからそれは出せないという話だったんですね。まあどこで出せないって言われてね、働くとこもないじゃないですか。でもお金も尽きてくるし、でどうしようとなって、あたらまあ店でもやるかと、でそういう感じで店探しをしたんですね。だけどまあ当時お金一銭もなくてですよ。で、店開くともやっぱりいるじゃないですか。だからまあよし、ちょっとそれは日本でも帰って、まあ親戚知人を頼っていったわけですよ。だけど金なんて貸さないですよね、今も昔もですね。担保もない、何もないでしょ。でましてや海外で、それで行って、まあ一人だけ弟がいるんですけど、弟に退職金じゃないけどその貯金したのが定期貯金をそれも貸せっつってですね、そこでちょっと何百万借りて、まあまだこのゴールドコーストに寄ったんですよ。僕の知人がいたもんですから、そこで寄ってシドニーに帰ろうと。でそれでカジノというのがあるじゃないですか。あそこですっからかになったわけですよね、何百万で。またこっち帰ってシドニーに来て、どうしようってまたなって、でまあ店を知らないともうどうしようもないから、でまたそのある知人が潰れた店があったんですよ。そこをサブサブリースというかで借りたんですね。だけども何にもないんですよ。まな板もない、器もない、鍋もない、ただそのガスとテーブルがあったんですかね。でそこを借りて、ちょうどそこが25席ぐらいの店だったんですかね。でそこでもうやるしかないですから、もう、まあ、とりあえず店を始めましょうと。でだけど、まあ、包丁は持ってますけど、まな板なんか持ってないじゃないですか、器もないし。だからその、まあ、僕 の, その4年間の知人というか板前仲間とこの、まあ、飲食の社長連中に行って、うまいまな板くれ、あうまい餌をくれて言ってですね、寄せ集めて、それで店を開いたんですよ。だからその店に対してその仕方ないというか、もうそれしか選択権がないということで、この国に残るならですね、で始めたわけです。
職人としては確かな腕、しかし経営者としては初心者でした。どの客層を狙うのか手探りでのスタートでした。
まず最初に来たのは学生さん、ワンオフリがの人が来られたんですね。でだけど20席ぐらいしかないから全然合わないじゃないですか、まあ、当時だから、まあね、10ドル以下そんなもんでしょ。でライセンスもないからお酒も出すこともできないし、で、まあ、これでもう1日、ね、満席2回転しても400、500ドルしかいかないわけじゃないですか。だからもうちょっと値段を上げたんです。上げたらもそのそういう人たちでちょっと高い人来なくなったんですよ。だから今度は商社のおじさんたちが来だしたんですね。でそこでランチはやってなくてディナーだけやったんですね。で、まあ、評判になって、まあ、6時から9時10時までは商社のおじさんばっかりですね。でそれが終わったら同業者が来だしてくれたんですね。10時から まあ、2時4時頃までやってましたね、朝の。だから商社のおじさん、あとは同業者、飲食の経営者とか板前さんが来てたんです。でそれがまあ初めての店ですね。
今から30年前、当時の日本食レストランとはどういったものがあったのでしょうか。
大型店は結構多かったですね。だからその日本企業の大型店ですね、まあ、サントリーさんしかり、あと穴の中に入っている弁慶さんとか、結構まあ大手が4つ5つぐらいあったんじゃないですかね。もうそれはもう今もうほとんど全部撤退ですよね。
店は徐々に軌道に乗り、さらにニュータルルベイではテイクアウト店かぼちゃも展開しました。そして大きな転換期となったのが2000年シティへの移転です。それまで日本人が主な対象であった東はローカルへと客層を広めます。
あ、客層はノースとシドニーは全然違いますね。僕はノースで座ってこのチーフリープラザに来るまではもうノースだったですから、ね、100% 日本人やったんです。でこっち来たらもう 90% こっちの現地の方ですね。もう照り焼きチキンを始めましたね。照り焼きチキン、照り焼き、はい、サーモン、今でもやっぱり食べますよね。これすごいですね。日本じゃ食べないですもんね。食べるけど料理屋では出さないですね。でもまあ僕はあんまりその料理、今フュージョンですかね、ああいうのはやりたくないんですよね。まあそういう人でももうどこでもやってるじゃないですか。だからまあうちはうちで、まあ若干は変えますけど、まあ日本料理、まあこれをまあ広めたいというか食べてもらいたいというか、まあそれでまあもう30年間やってきましたけどね、はい。
そして2024年、それまで24年間レストランを設けていたビルチーフリープラザの解体を受け、現在地へと移転しました。時代とともに変化していった東ですが、今も昔も変わらず大切にしていることがあります。
そうですね、まあまあ常連さんをまあ大切にして、まあ、まあ日本の文化というか日本料理をまあ食べてもらいたいというか食べ続けてもらいたいですね。
ちなみに今東さんのところで一番人気なお料理は何になりますか。
昔から食べられたのはカレーの野菜あんかけですかね。別にうちはその専門店じゃないから、まあ蕎麦やったら蕎麦って言えるけど、寿司やったら寿司って言えるじゃないですか。だから和食というのは僕は総合格闘技と思ってるんですよね。いわば大きな木ので枝葉で、だからまあ蕎麦がある、寿司があるとかですね、専門店がですね、和食中からもう全部もうね、いろいろあるじゃないですか。前菜からね、もう刺身ね、煮物、蒸し物、焼き物と全部デザートまで、やっぱさっきも言ってね、総合格闘技何でもやらないという、まあ、その違いだと思うんですけどね。だからこの中で何が一番って言われると、まあまあみんなですよね。まあ、トータルの食べてよかったな最後にって思うんですよ。
そうしたこだわりは料理だけでなく空間作りにも現れています。店内には東さんの趣味でもある多くのアート作品が飾られています。
趣味ですね。もう好きなんですね。お金なくてもこっち来た時にもやっぱり、あ、この駅を飾ってないんですけど、どこのデパートでその油絵を見つけて、遠くから見ていいなと思ったんですよ。ですぐ、まあ、その当時だからお金もなくて、たまたまそのカードが2枚あっただけ でそれでもうすぐその場でそれを買って帰った思い出というか、まあ、その絵はまだ持ってますけど、それからですね、であとまあ陶芸家の方とも知り合いになり、まあ、いろんな海外の方、日本人の方、それでまあ染め物屋さんとか陶芸とかガラスとか彫刻家とか、まあ、いろんな人とまあコミュニケーションができて大好きですね、アートは。
創業から30年、さまざまな時代の変化を目にしてきました。現在の日系飲食界をどのように見ているのでしょうか。
今はなんですかね、日本人経営の日本食というのは少ないと思いますね。で大型店もそんなにやってる店はないんじゃないんですかねと思ってますけど、まあ、ちっちゃい店もね、ほとんども韓国の方とか中国の方とか、あとはもう白人の方でもその大型店やってるところはまあ、ね、ありますよね。 だから和食が減ったわけじゃないと思うんですよ。だけどその形態って本当にもうこう変わってしまってますよね。寂しいですよね。日本人頑張れですね。
若い世代の方やこれからこう飲食店を始めたいという方にベテラン長年続けてこられた東さんはどういったアドバイスを伝えますか。
まずやんなさいと。だから、まあ、大切だと思うんですけどこの帳面でいろいろ考えるんですよ。限界なんぼ必要ですよ。全部必要なんですけどこればっかり今日は何人入ってそしたらもうペイできるとかそういう全部計算するわけじゃないですか。これは必要だとしてもこればっかり考えたら絶対その通りになったら誰でもやるわけじゃないですか。絶対うまくいけないですから、まずはもうやんなさいと。何もその後先考えじゃないけどやっぱそのくらいの気持ちでやった方がまあうまくいくんじゃないかなと思いますね。
今日はシドニーシティでレストランアズマを営む東公隆さんにお話を伺いました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。